鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お電話でのご出演の星さんです。はい、そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、石炭列車がもう廃止になってからもう3年かな経つんですけども、はい、その石炭列車の写真展が、始まっております。うん、場所はですね、城山1丁目にある、はい、カルチェラタンカフェルフラン、ルフランさんで、ここであの展示しております。で、撮影をしましたのは十人十色の会っていう、
はい、
鉄道写真を皆さん撮ってるっていう中の、はい、まあ、中谷正彦さんが中心になって、撮った写真を今、うん、展示して、おります。本当に懐かしい、なんですかね、2000年から、はい、2008年頃までということですから、まあ、ちょっと一昔の、はい、作品を10点撮影しております。ですね、これは12月29日まで、はい、まあ、年末ギリギリまで営業しております。でちょっとまあお休みはですね、ちょ定休日は木曜日ということなんですけども、まあ、その他ちょっとお休みの日ももしかしたらあるかもしれませんけども、はい、まあ、どうぞ開いておりましたらぜひ、はい、コーヒーを飲みながら、石炭列車を思い出していただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週はですね、釧路市幸い町公園の1000マイルの日の、お話をさせていただいたんですが、今度はですね、そこの幸い町公園にある、C58-106号機の、はい、保存のことをちょっとお話をしたいと思うんですね。はい、あそこにですね、その早稲田以前に、石川啄木の記念像があったのは、皆さんご存知でしょうかね。もう、まあ、外前なので、
はい、
今、大町に公文館って、石川
啄木
の記念館があって、
はい、
その前に石川啄木さんが、
はい、
立ってると思うんです
よ。うん、
あれがもともとは、はい、幸い町公園にあったん
です
。これなんであそこ その、まあ、幸い町公園にそのあったかっていうとですね、
はい、
昭和47年ですね、
はい、
この年は鉄道100年とその釧路市政の
50
年という、
はい、
まあ、そういう年だったもんですから、このやっぱりその幸い町公園に蒸気機関車をまあ置きましょうかと言ったときに、このやっぱり石川啄木が、明治41年1月21日に降り立ったのも、まあ、この、まあ、幸い町公園の近くにあった旧釧路駅なわけなんですね。
はい、うんうん
うん、最果ての駅に降り立ち雪明かり寂しき街に歩み入り道というような、はい、まあ、1月でしたらね、雪が降ったのは多分寒いわで、まあ、あまりいいイメージは持たなかったんですが、まあ、それをまあ歌に、読んだのがこれなんですが、
はい、
まあ、そういったことで、やっぱり啄木をやっぱり検証しましょうというこの、そういうまあ文学界を中心に、機運が盛り上がりまして、
はい、
でなんとかこの記念碑を建てたいということで立ち上がった方々がいらっしゃるんですね。
はい、
でちょうどこの、まあ、鉄道100年という ということもあり、このね、私のところにですね、この、当時の文学碑詩人石川啄木記念像建立募金推書っていうのがですね私の手元にあるんですけど、これの推書を見ると、釧路市並びに国鉄のご好意と、
はい、
鉄道100年釧路地方協賛会のご協力によって、
はい、
旧釧路駅に最も近い幸町公園に、お召し列車牽引機の、蒸気機関車、まあ、これがC58106 号機なんですけど、こういうと、それからのさっき先週お話した北海道鉄道1000マイル記念碑の設置が決まりましたと、
はい、
でこれに合わせて啄木像も建立ができるようになりましたと、
はい、
ぜひ、この文学上の見地からも記念物として非常に意義が高いということで、ぜひ趣旨に賛同していただき寄付してくださいというような推奨なんですね。場所は、まあ、幸い町公園で、モチーフはやっぱりこの明治41年1月21日に、降り立った際に、初印象を書いたその最果ての、
はい、
この歌の意を、まあ、モチーフにしますと。で、ぜひ、まあ、お願いしますということで、経費的には、当時のお金ですよ。当時のお金で約700万集めた。で、でもこの時にはすでに、
はい、
どなたのデザインでということも決まってまして、
はい、
制作者の方がですね、本郷新先生なんですよね。で本郷新先生っていうと、
はい、
今のぬさまい像にブロンズ像が立ってるんですけども、まあ、一体をこう、この本郷新先生が設計をしてるわけです。ですから、まあ、非常に何ですかね、関係が、まあ、あるんですよね。この本郷新先生の、まあ、プロフィールもここに書いてあるんですけど、
はい、
まあ、もちろん優れた、なんていうんですかね、まあ、作品がいっぱいあるんですけど、なぜかですね、結構駅前広場とかですね、やっぱり啄木の碑に関するものが本郷新先生多いんですね。で、当時 その札幌市の駅前広場に、
はい、
あったり、それから函館市はやっぱり石川啄木の文学碑ね、
はい、
あと釧路市役所にも、作品が、まあ、あるということだったんですね。というわけでまず幸い町公園にこの昭和47年10月に、この石川啄木の碑も、まあ、できたんですね、はい、それで肝心のそれじゃその C58106 号機が、これも、保存されることになったんですけど、
はい、
まあ、これの歴史はですね、昭和14年1月9日に、大阪の汽車会社のっていうところで製造されまして、で、すぐ北海道に来て、室蘭機関区に配置されたんですね。はい、もうまあ、まあ、数年でその釧路機関区になってきまして、で、釧路を中心に活躍してたわけなんですね。
はい、
しかしながら、昭和47年の8月6日、釧路と帯広の間にさよなら運転を最後に、
はい、
今引退と、活動期間は33年で走行キロは263万キロ
はは、
まあ、ここにパンフレットも書いてあるんですけど
そうなんですね。
で月を 3.4 往復するという
の
も、まあ、でこの機関車の最大 まあ、一番脚光を浴びたのが、昭和29年に、昭和天皇皇后両陛下がいらっしゃった時に、まあ、これはお召し機の本務機関車を務めたんですね。
はい、
このなんかまあ当時の機関車たちの話で聞くともうビッカビカ で、
はい、
でしかも何ですかね、こうもう制服 もうきちっとして、
はい、
さらにやっぱりでこのなんかお召し機の前後にもやっぱりこう何かあったら困るっていうんで、
はい、
補助機関車も用意をしてたと。
へえ、
はい、でもちろんそのもう本当秒単位の、
はい、
のなんとかねこう到着発車がやっぱりちゃんときちんとしてるかと求められ、
はい、
で、あんまりもちろんその揺らしたらまずいわけです、だから相当気使った運転だったと思うんですけども、まあ、そういうまあ名誉ある、
はい、
機関車で、
はい、
で、まあ、そういったことで、まあ、今回その幸い町公園に、うん、保存されることに、まあ、なったわけなんですね、
はい、
この時が、記念式典がですね、10月14日って、で、このパンフレットも、なぜか私の手元にある
すごいですね、
で、まあ、式次第なんかちょっと読み上げてみると、
はい、
鉄道100年釧路地方協賛会長のご挨拶ということで、
はい、
まあ、当時 の、 あの映画館とかやった浅川雅俊さん、ね、
は
あ
は
あ
は
あ、が、はい、まあ、この会長さんを務めて
で、
祝辞を見ますとですね、
はい、
釧路市長が当時山口哲夫さん で、
うん、
釧路鉄道管理局長が藤田義人さん で、
はい、
で、まあ、あとはもう祝電披露とか花束贈呈とか、はい、まあ、蒸気機関車のテープカットとか、
はい、
で石川啄木の塔の建立経過報告、まあ、これはあの、まあ、公民館長なんか詰めた丹波節郎さんで、
はい、
で、啄木像の序幕がありで、本郷新さんが作ったの本郷新さんがこう抱負を述べられたというような感じで、はい、まあ、こんなような感じで式次第が あったわけなんですね、
はい、
で、あのいろいろこの資料をじゃ調べていくとですね、
はい、
この C58106 だけではなくて、
はい、
あの機動車もなんか1両を本当はなんか最初の予定だと保存をする予定だったようなんですよ、
うん、
そこは何かの理由でダメになったんですけど、
はい、
何かが今まだちょっと、分からないですね、まあ、そこは経費によるものなのか、
はい、
とてもなんか保存するにあたっては非常にあのなんか難しいものがあったのか、それはちょっとあの測りかねるんですけど、
残念ですね、
もっと残念だと、この蒸気機関車とその機動車があれば、
はい、
まあなんか面白いこといろいろできたんではないかと思われ
ますよね、華やかになりますよね、より、はい、
多分その当時の、機動車ですからそのキハ22とかそういう、はい、まあ、当時としてはこう新しい、ものではないと思うんですよね、
はい、
その前 の、 あのなんか馬面をしたなんか なんていうんですかねこう、前面がちょっとこう曲面になってる、
はい、
旧っていうかその機動車古い機動車では なかったのかなと思うんですけど、まあ、あのそういうような残念な話もあって、
はい、
でそれがあとですね正式名称がですねキハ051っていうやつで、
はい、
昭和8年に製造され、我が国に残る国鉄量産型機動車としては最古のもの、
いや
そうなんですよ、昭和41年に廃車決定しましたが、
はい、
文化財と貴重なため解体を免れ、まあそこそあの浪速町にあった国鉄釧路工場で保存しているものと、
は
い、でこの保存している状態の、
はい、
機動車の写真ってあるんですよ、
なおさらもったいないというか惜しいと言いますか、
まあ、こんなの今あそこに保存してたらひっくり返りますよ、まあ本当この機動車が惜しいなと、まあ、もちろん蒸気機関車はありがたい話
です、もちろんです、はい、
この蒸気機関車はあの毎年この10月14日の、
はい、
鉄道の日に合わせてあの OB 会で、
はい、
まあ、あの国鉄のですねあの OB 会の中心になって今あの清掃活動やなんかしてるんですけど、
はい、
で僕らの釧路臨港鉄道団のメンバーもあの行ってちょっとお手伝いしたりとかしてるんですね、
はい、
ただ本当にそのあの機関車をこう掃除してるするたびにあるいはこう見てるたびに、
はい、
いやーこれに機動車があった大変 構面白いことがなんか、なんかディーゼルカーですから、多分エンジン整備すればこう、
はい、
直せる可能性もあるんです
ね、
あの構造簡単ですからね、
はい、
そんなエンジンをこうかけて、楽しませてくれたら、
はい、
すごくいいのになぁ、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
今の C58106 号機って、はい、1回だけですね、汽笛を鳴らしたことあったんですね。今から20年前に、
はい、
確かあの時ですね、なんか、当時、JR 北海道から頼まれたのかな、
はい、
なんか釧路、ちょうどその釧路と白根が鉄道開通して100年で、
はい、
ちょっとまあ、なんかイベントをやりましょうかっていう。
はい、
でそれで釧路駅の周辺の散策みたいなのを僕の記憶が正しければ開催したんですよね、
はい、
それで幸い町公園にも行ってその C58106号機の、まあ、説明をするって言った時に、
はい、
いやどうせだったら何か汽笛を鳴らせないかなと。で言いますのは釧路製作所さんに、昔の湯別鉄道の8722が放送されてるんですけど、あれはなんか子供たちがこう写生会で来た時に、こう絵を描くために来る時に、
はい、
いつも空気圧縮機を使って、
はい、
で鳴らしてたんですよ。まあ、今も鳴らしてるのかな、そういうちょっと記憶があったものですから、
はい、
これ、ひょっとして空気圧縮機持ってきたら、なるんじゃないかっていうようなことをちょっと考えて、当時のやっぱり鉄道 OB 会って言いますかね、
はい、
そこにちょっと相談したんですよね。
はい、
そしたらまだやっぱり蒸気機関車をこう研修してた方々がいらっしゃってご紹介していただいたんですね。で、そしたらもう、いや、こうやってこうやってこうやってやって、ここつなげばなんとかなるんじゃないとかって
、はい、
で、圧縮機とかですね、
はい、
借りてきて、レンタル屋さんから借りてきて、それでホースでエアを、まあ、つないで、
はい、
で、実験やったんです。ところが、普通の圧縮機だと、
はい、
空気圧がちょっと足りなくて。
はあ、そんなにすごいんですね。
いや、あれで結構な、ね、圧力なんですよ。
はい、
で残念ながら、
はい、
本格的な音は鳴らなかったんですけど、
はい、
でもちゃんとヒョロンみたいな、ヒョロンっていうか、
はい、
やっぱ鳴るんですよね。で鳴らすにあたって、はい、その元の国鉄 OB の方に、まあ、ちょっとそこら辺整備してもらったんです、その 整備のところ、
はい、
でそこで感激したのが、
はい、
あの方々そのゲージとか何も持たないで、本当手触りだとか、目で見て、
はい、
あ、これがなんか曲がってるだとか、その、
はい、
ここもうちょっと削った方がいいとか、綺麗な音出るだとか、
はい、
いやー、この人方の技術はやっぱりすげえもんだな。
いや、職人さんですね。
ほんと職人技でしたね。
はい、
まあ、そういう方々がいらっしゃったから、ああいう蒸気機関車が、
はい、
動いてたんだろうなーと思って、そういう意味でもなんか感激した一幕だったんですね。まあ、20年経って、まあ、多分またエアーを入れれば、まあ、なるとは思うんですけど、
はい、
まあ、今度、まあ、なんかの、まあ、今、ちょっとこういう時代で、なかなかのイベントができないんですけど、まあ、何かの機会に、またなんか圧縮空気を入れて、
はい、
で、なんか、汽笛が鳴れば、面白いかなとは思っているところだったんですね。
いいですね。釧路の音に加えたいですね。
そうなんですよ。
はい。
で、冬になればね、まあ、冬の出現
も、ね。もちろんそうですけどもね。
ピーピー鳴らしてますけど。まあ、4、5、8はなかなか鳴る機会がないので、
ぜひとも。
ちょっと鳴らしてあげたいなと思いますね。
はい。
はい、それでは、先週と、それから今週は、幸町公園のちょっと鉄道関係の施設を、
はい、
ちょっとご説明してみました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、お電話でご出演いただきました。
はい、
FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。